はい、はい、それでは黙示録の22章です。黙示録の22章の1節から5節までですね、全部しようかなと思ったんだけど、やっぱりちょっと1節から5節でね、2つに分けていきたいと思います。ではね、まず最初に全体を読みします。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の溝から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実を実ならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の皆が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはいよいよ限りなく王として治める、ということですけれども、まあ、前回からですね、この前回というか前々回ですかね、21章にある新しいエルサレム、そして、天のエルサレムとも呼ばれているエルサレムを見ていっています。まあ、その大きな特徴は、21章の3節にあるように、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となると、共におられる、神が住まわれるということで、エデンの園の時以来ですね、神が人を作られた時から、この願っておられる、まあ、ことであったわけなんですよね。そして神殿というものが神が共に住まわれるということで、まあ、モーセを通してこの神が与えられて、この罪を犯した後ですよね、この犠牲の地によってですね、神に近づくことができる、ということで、ソロモンの神殿もあったんですけれども、イエス様が、ヘロデの神殿の時ですね、十字架につけられて、その時に垂れ幕が上から下に裂けてですね、そしてイエス様のご自身の肉体が私たちの幕屋となってくださった。こう書いてますね、ヨハネの一章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、こうあるわけです。そしてイエス様は天に昇られて、もう一人の助け主であられる聖霊が来られることによって、私たちが神の宮になっているということが、新約聖書に人たちのこの手紙の中に書いてあるわけですね。で、この聖霊の働きというものが、このいわば私たちのこの将来来るものの前味と言ったらいいでしょうか。このそうですね、先取りと言ったらいいでしょうか。エペソの一章のところには、この保証あるいは頭金ですね、とも、この訳されていますけれども、この私たちが受け取って、そしてこの心の中で私たちが与えられているもののものが、もう現実のものとなるですね、新天新地において全てが新しくなるという、まあ、こういう流れになっているわけなんです。それで最後はですね、この前回の学びなんですけれども、21章の22節で、全能の神である主と子羊が都の神殿だと、こうあるわけです。だ、都のうちに住む者たちがもうすでに至聖所の中に入っているという、神が共に住まわれるというこのことになっていて、そして、この光がね、神ご自身の光が照らされていて、太陽は月がもうないんだということなんですね。で、この続きを22章で見ていくわけですが、その神が回復してくださるというのが、まさにエデンの園、いや、それ以上のものなんだということが、まあ、よくわかります。この一節のところで、命の水の川が流れていて、実が結ばれているっていうのでね、やはり思い出すのは、エデンの園じゃないでしょうか。ですね、創世記に書いてる。で、エデンというのはもともと実り多いっていう意味ですね。潤い豊かという意味なんですね。 で、エデンを源泉にして4つの川が流れていたことを思い出してください。その真ん中に命の木があり、そして善悪の知識の木もありますけれども、その実を食べて永遠に生きるように神がされたわけなんです。で、この命がキリストにあって、キリストを信じる者に与えられるというのが御子、ヨハネの有名な3章16節ですね。御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、まあ、こうあるわけなんですね。で、一節で、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て、とこうあるわけです。あの御使いですね、あの最後の7つの災害で満ちたの、この7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来て、そしてこう案内してるわけですけれども、今は命の水の川が流れているのを見せているわけなんです。このさっき言ったこの永遠の命の川なわけですね。で、これ水晶のように輝いているっていうのは、これはもう純粋なものだということですけれども、御座から出ていますですね。この御座があって、そしてそこから混じり気もない清さが保たれたままで、まあ、その出てきている水晶ですね。で、あとはこのガラスに似た透き通った純金でできてますからね、都全体がですね。もう神様のこの清さがこのような形で現れているわけですよね。で、命の水の川、この川というものが、まあ、私たちが考える川とはちょっと違います。切実ですね。イスラエルにとっては命そのものです。この40% が砂漠ですからね、ネゲブのところで、それでもう水が少ない中で、この水があるということは、この豊かさを表し、かつですね、流れているっていうことは、もうこれ命そのもの、豊かさ、平和、そういうのを表しているわけですね。イザヤが48章の18節で、あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうと。で、このように言ってるんですね。川のように幸せがなるっていう言い方してます。そして詩編の46編ですね。これが天のエルサレムの予言になってるんですけど、山々が揺れて海のただ中に移ってもですね、こう書いてますね。4節と5節で、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝焼けまでにこれを助けられると。で、このように書いてあって、永遠の命がこの川として、神ご自身が命であられて、それが流れ出ている、それを飲んでいくっていうですね、そして実らせていくっていう、この豊かさを表していて、だからイエス様がサマリアの女に対して言われた言葉というのはこれ大きいんですよね。ヨハネの4章の14節で、私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。と、このように命が湧き出るというこの私たちのうちに起こっていることが分かります。これが非常に小さなレベルで、個々人に起こっていることが、この宇宙のレベルでですね、この神様が実現してくださるわけなんですよ。ちょうど、まあ、以前も例えで話しましたけれども、細胞のこの中身とですね、この銀河系のこの形っていうのがすごく似ているって話しましたけれども、そのミコなんだっけ、なんか中は細胞のあれいろいろあるじゃないですか。あれよく見るとこれ天体とすごく似てるわけですよね。で、それと同じように私たちのうちでこの起こっているこの御座があって、私たちの心にイエス様が王座を占めてくださるのであれば、そこに命の水が、イエス様ご自身が命であられて、この水が流れていく、その平和と豊かさとが、その命が与えられるんだということなんですね。そして興味深いのは、ここで、ですね、神と子羊の御座ってありますね。この御座が、まあ、前も説明したんですけど、これ複数形じゃないんですよ。単数形になっています。単数形なんです。で、神、私と父は一つですと。 言われたように一人の方なんですね。これすごいことですよね。一人の方なんです。そして、この神のしもべたちは、神に仕えて、これ、神に仕えて書いてあるじゃないですか。あれ？ごめんなさいね。これがね、3節に書いてあるんですね。ちょっと飛ばしてね。神と子羊の御座が、都の中にありってあるけれども、そして神のしもべたちは神に仕えてあるんでしょ、これ。3節今飛んだんですけれども。で、ここ、彼に仕えて書いてます。神に使えって書いてあるけど、彼に使えっていうふうに書いてあるんです。実際は he になってるんです。英語で言うと
単数形
とか him か him、 そう、単数形だっていうことですですね。というこの一人であられる方なわけなんですね。そして子羊と書いてあります。子羊です。つまりほふられている、血を流して犠牲を払ってくださった、その方がおられることによって、その永遠に覚えられていてですね、この方が罪を許してくださったこと、そして万物がこの方にあって和解したんだということを、まあ、とこしえに覚えられているわけなんですよ。そして都の大通りの中央を流れていてですね、川自体がこの純金でね、透明のようなガラス、透明なガラスのようであったところをこう流れていって、で、いいですか、2節で、都の踊りの血を流れていた、こちら側にもあちら側にも12の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた、その木の葉は諸国の民を癒したとあります。実を結ぶということですね。でこれが、まあ、先ほども話したようにエデンの園も同じようにあらゆる実があってですね、そして、まあ、食べるのによくて、もう全ての木ですね、これがあったわけです。そして宮の中央に命の木があって、で4つの川が源流とそこからなって流れていたわけですね。ピションという川が1つ目、ハビラって、これはねアフリカの方ですね。これね10節から14節に書いてますけど、2章ので、その先にはこの金があってね、そして第2の川がギホンですね。あ、これごめんなさい、これピションが間違ったかな、これアフリカの方じゃないかもしれない。これ2つ目のギホンが、これはクシュの全土と書いてますから、アフリカの方ですね。で第3がティグリスですね。でそして第4がユーフラテスということでね、今知られているのがティグリスとユーフラテスはこれ残っているわけですけれども、まあ、その後で、まあ、地殻変動があったのが、ペリツの時代に地が分かれたってありますからね、この地殻変動があったのかもしれませんが、まあ、そうやって水の潤いがあって、それで実が結ばれていっているということなんですよ。で、この姿がイエス様が再び来られて地上に神の国を建てられた時にもあって、それがエゼキエルの47章で、あの有名な神殿の幻があって、その神殿の聖所のところから川が流れていてですね、そして東の門を通って、東の門のところから通ってですね、そして東の門自体かな、それ横かな、確か。で、遠くなればなるほどですね、傘が上がってくるわけですよ。もう足がつくことができないような川になってですね。で、それが視界に入って、覚えてますよね。で、その視界が、死んだ海ではなくて、この魚が生きている海となって、そしてこう書いてあるんですね、この47章の12節で。川のほとりにはこちら側にもあちら側にもあらゆる果実が成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となるということで、ここもね、この書いてあるわけなんですよ。で、まあ、似てるんですけども、まあ、似てないですよね。全然この千年王国の時のこのエルサレムの姿と、この神殿神地のエルサレムの姿、こう読み比べたら似てるんだけど、やっぱり違うわけですよね。もっとバージョンアップしてるわけですね、この22章の方が、黙示録ので。命の川があると、この木が生えて実が結ばれてね、でこれもやっぱり一人一人がそのようなものだっていうのを覚えてますかね。この詩編の一編でね、ほとりにあるこの ね、木のようであると。でこれ書いてあったでしょ。でね、これが箴言にも書いてあって、知恵のことが命の木って呼ばれてるんですけどね、3章18節で。また11章の30節には、正しいものの結び目は命の木である、知恵のあるものは人の心を捉えるとか。で13章の12節で、期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木であるですね。で15章の4節、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅と。このように命の木というのがこの流れていて、それが知恵の言葉で穏やかな舌とか、まあこれ、そのことによって、こう人々を潤す、人々に平安を与える、豊かにさせる、実を結ばせていくっていうことなんですよね。で今のエゼキエルの幻を読んだように、非常にこう実がしょっちゅうなっていくっていうので、毎月っていう言葉があるわけです。だってどうですか、普通の植物ってあれです、年に1回ですか、実が結ばれるのは。2回ってあります？二毛作とかないだから毎月なんですよね。それほど豊かにあるということで、絶え間なくあるということですね。でこれをいただくことができるっていうのが、エペソの教会に神様が勝利を得るものとして約束してくださって、2章の7節で、勝利を得るものは私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあると言われたわけなんですよ。で同じようにエゼキエルにはこの葉は癒すと書いてました。でこちらもその木の葉は諸国の民を癒したとあるんですね。この諸国の民がいるわけですね。この教会が土台になって、神のしもべがいて、そしてあれですよ、でも諸国の民はこう外からやってくるわけですよね。この前話しましたように、この千年王国の最後でこのサタンの、この惑わしに乗らなかった人たちと考えられますけれども、その人たちがやってきて、そして癒しを受けるわけなんですよ。だからやはりここでね、イエス様のやはり流された血というのがこう思い出されて、そして、全然だから何て言うかな、こうずっとこう流れてるんですよね。この癒しがこう行われ、許されてるということが思い起こされて、愛されてるっていうことが思い起こされ続けていくという、その中にある健やかな状態ですね。なので私たちが考える薬としては、イメージは東洋医学の方のイメージ、漢方のイメージの方が近いですですね。体質改善してね、このしょっちゅう飲んで、そしてそのような体、この病気の体にならないように、そのようなまた病気にならない方ですね。風邪薬飲もうよっていうのはさ、対処療法じゃないですか。でそういうイメージではなくて、癒されるっていうのは、病気になったからまた癒される、病気になったから癒されるっていうんじゃなくて、その体質が与えられて、そしてもう、その病気、病にかからないというようなイメージですよね。もうだから二度とその傷を受けない、ということですね。二度と病にならない、病っていうのはさ、物理的な病もそうかもしれませんけれども、ここは言ってるのはこう霊的な意味合いでね、病にならないというような、意味合いなわけなんですよ。でですね、さっき、このエデンの園の話をしたんですけれども、そしてあとエゼキエルの話ねもしたんですが、特にエデンの園の方ね、比べてみますと、エデンの園ってちょっとこう陰りがあるんですよね。何の陰りがあるかって言ったら、善悪の知識の木があったんですよ。で蛇がやってきちゃったんですよ。でもっと突き詰めると、この前も話しましたが、闇があって、初めから、一章の二節ですね。そしてこの大水の上を、この霊が、神の霊がうごめいていて、動いておられたと、こう書いてある。だけども新天新地になったら、海そのものがなくて、闇もなくなっているわけじゃないですか。そして黙示録を読むとですね、ユーフラテス川でこの密会が縛られていて、そして解き放たれて2億の軍隊が来たとかですね。そしてあとはハルマゲドの戦いですね。獣の、口から、またもう一匹 のもう一頭の獣の口から、そして何だっけ、竜の口からね、口が出てきて、そしてユークラテスが枯らされたっていうね。でこういう悪霊どもの住んでいる住処みたいなところに、このユークラテス川がなってしまっているというね。 で、これバージョンアップされてるわけですよ。ないわけですね、そういうものが。まあ、一切ね。で、3節です。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見ると。呪われたものはないとこう言ってます。大地は呪われたものとなると神が、アダムに対して宣言されましたけれども、まあ、それがないよということなんですね。まあ、千年王国においても神、この万物は回復をしますけれども、しかし完全に一新されるということによって呪いが取り除かれるわけですね。今はうめいている状態ですね。この被造物がうめいています。まあ、今日何ですか、動画でね、妻と一緒に見てましたが、ウクライナのことは動物のこともね、生態系もすごく心配されると。固有種っていうのはもう本当に地球上からなくなってしまう。それをもし今のクリミア半島とかね、あそこら辺ね、そして兵器使われてるから武器ですね、それにも毒性のものがあるわけで、生態系がもう危ぶまれてるって話が出てましたが、もうそういうものは一切ないわけですよね。もう全くなくなる、呪いが取り除かれるわけなんです。で、次に都に仕えている神のしもべたちがいたということなんですね。このしもべという言葉を使われるとね、使えるんですか、この天のエルサレムでも、ともう奉仕は疲れますよと、仕事は疲れますよと言っていたら、これはですね、イメージ的にあれですよ、罪を犯した後のイメージで考えちゃってます。主に仕えることが喜び、喜びですけれども、その疲れるとか、もうなんかいいもの出てこないとかじゃないんですよね。身が結ばれていくわけですから、もうこう充実したっていう言葉ありますけれどもね、充実どころじゃなくて、もう充実、圧倒的な充実って言ったらいいかな、分かんないけれども、そういう中にあって神に仕えているわけですね。で、御顔を仰ぎ見るとあります。これもすごいことですね。まあ、イエス様がマタイによる福音書の5章の8節で、心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからですと。天の御国の宣言をイエス様が行われて、心の清いものは神を見るとこう宣言しておられましたけれども、まあ、これが完全な形で実現するわけなんですよね。モーセでさえがこれを見ることはできなかった。顔と顔を合わせて、まあ、話していたということもありますけど、これはね、比喩なんですね。このそれほど通過の関係に神様となっていたということであって、なんでそれがわかるかって言ったら、主の栄光を見せてくださいというふうに言った時に、神様は後ろ姿だけねと言われたんです。実際のこの正面からのお姿をお見せにならなかったわけなんですね。それでイエス様が、ヨハネが、このイエス様のことについてこう言いました。福音書の1章の18節で、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたからであるということになるわけなんですよ。で、これで御顔を見ることができる。で、第一のヨハネにもこの、イエス様を見ることによってキリストと同じ姿になるっていうのも書いてありますし、この見るというね、ことができるんだっていうことですね。で、4節の続き、また彼らの額には神の御名が記されていると。まあ、14万4千人の時にもう神の名が記されているというのはありましたけれども、この子羊と一緒に行くということですね。この神のものになっている、御名がつけられているというのは神のものになっているということですね。で、もう他のものに売り渡されていない。完全にあがなわれているということです。もうこれサタンに売り渡されていないということですね。勝因が押されたって、この今聖霊は働きは勝因が押されたって、まあ、それと似てますけれどもですね。で、そのようになっている。で、5節で、もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは夜を限りなく王として、 治めるとありますですね。夜がないということをこの前も点説明しましたが、私たちも、それを霊的に経験してますよね。第一ヨハネの一章の五節で、私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は、神は光であり神には闇が全くないという、でこれがもう事実その通りになっているということなんですよね。そしていよいよ限りなく王として治められるとあります。教会に対する神様の約束というのも覚えてますよね。私たちを王国とし祭司としてくださったと一章の6節に書いてありますけれども、そしてアダムの時代もそうですね。アダムの時代というかアダムの時ですね、これも全てを支配しなさいと言われて、この治めるという働きを彼らはしていく、諸国の民がこうやってくる、この彼らを治めていくという働きをしていくわけなんですね。でこのことをね、意識する必要があります。そうなんですか、もう今はな意識しなくていいんじゃないですかって思うかもしれませんが、第一コリントでね、パウロが キリスト者はコリントの教会の中で世俗の司法に裁判所に行ってね、訴え合ってるっていうところで、何やってるんだっていう話をしてるんですね。でそこでこう言ってますね。第一コリントの6章の2節3節で、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はこの小さな事件さえも裁く力がないのですか。あなた方は知らないのですか。私は御使いを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんかと、でこのように言っていますね。だからこの王として治めるということです。はい、ここまでがですね、この神様の最終ゴールなんですよ。で、この後はもう最後のなんか何て言うかな、呼びかけになります。もうこの呼びかけというのが、伝道集会で言ったらですね、最後にこう招きをするじゃないですか。ね、そのままで来なさいと、イエス様を信じて受け入れなさいって、日本ではね、伝道集会って大規模なの行われないんですけど、アメリカだとね、このグレッグ・ローリーのハーベスト・クルセードとかね、あってですね、もうドーッと人が来るわけですよ。でそれがね、この22章の後半になって、乾いてるものはタダで飲みなさいと、でこのように、そして汚れてるものはますます汚れたものとなって、聖なるものはますます聖なるものとされなさいと、こうどちらかだけなんだよっていうね、この呼びかけ招きになってます。だからここまでなんですよ、神様が見せておられる天における都という、そして私たちが常しえにどうなってるかという啓示がここで、終わってるって言ったら変だけれどもね、もう続きはありますけれども、終わっています。で今日はその最後の最後のところを見ました。なんかでもそんなに違和感なかったんじゃないですか、今私が説明したことによって、何かっつったら、イエス様を信じたら永遠の命を持ちます、そしてサマリアの女にその命が水となって出てきますよと、そしてあなたはこの実を結びますと、私にとどまったら多くの実を結びますと、決して乾くことがないよと、これ全部がここに書かれてるんですよ。なのでなんかずっと遠いなんかわからない世界ではなくて、多分ね、天のエルサレム入ったら、あ、なんだ延長じゃないかってこう思いますよ。ね、だからいや、なんかでも教会の礼拝はなんかつまんないからね、なんかもういいでしょ、どうせ天国に行くからって言ったらね、ああまた同じだってね、こう世の中を楽しんでるクリスチャンを思ってしまうかもしれません。でリバイバルっていう言葉がね、アメリカではもう最近使われるようになってます。なんですか、ラズベリー大学、この前も日曜日話しましたが、アズベリー大学でリバイバルが起こって、そしてね、もうこれカルバリーチャペルの始まりなんですよ。だけども今全米でもう知られるようになっちゃったのがね、イエス革命、ジーザス・レボリューションという映画がね、上映されて、これが若者たちが救われていって、ヒッピーだった若者たちが、もうアメリカの社会全体がこう変えられていったっていうんですかね。だから革命なんですけど、その武力革命でも何でもなくて、イエス革命って言われたんですね。 でこれ今放映されててリバイバルっていうのがある。でそのリバイバルの特徴っていうのもね、永遠と礼拝をしてるんです。永遠と御言葉を読んで賛美して悔い改めて交わっていくんですよね。でもちろん実践が必要です。使わされてそれぞれの場所でそのイエス様に習って生きていくっていう実践がありますけども、そのリバイバルが起こる時にはもうなんかね、そこにずっといたくなる。まあ、さアズベリー大学の講堂ではですね、寮から枕を持ってですね、もうそこで寝ちゃったっていうね、もう外に出ていくのも惜しくてね、そういう話までありました。で、まあ、だんだん肉体が疲れてきちゃってね、霊はもうずっといたいんだけど、肉体はほらまだ変えられてないからさ、永遠のから体に、この栄光の体にね、だそういう問題が出てきたんですけれども、けれどもそういう精霊の働きによってこの天を知っていくということです。天と地が接触していくということなんですね。求めていきましょうですね。私たちもイエス様からこの約束されてるんですから、私を信じる者には何ですか、生ける水が腹から湧き出てくると、出てくるとですね。これは精霊のことを言ってるとこのヨハネは解説しています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのようにして天の望みを与えてくださって感謝いたします。私たちにも聖霊によってこの素晴らしさを味わうことができますようにお願いいたします。そして主よ、私たち祈り続けて、目を覚まして祈り続けて、忍耐をして祈り続けて、あなたからの上からの注ぎを本当に与えてくださり、私たちがこの地上においてもこの前のコロサイで学んだように、上のものを見ていなさいと。この地上においても今の私たちは死んでおり、私たちの命はキリストともに神のうちに隠されているということ、これを味わっていくことができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。